まあ、残念ながらほとんどの人は70年後生きてないんですね、この約束のキットに。ですから、
Think past me.
ですからこれ私の約束じゃなくて次の世代の約束なんです、これは。
Think we.
ね、私ではなくて私たちの約束であることを私たちはこれで理解することができます。
And if you read it, English and Japanese don't usually have plural.
複数形発音しないんですけれども。
But if you read it in Hebrew, all the yous are you guys. 全
てこれはですね、複数形なんですね、言語では。
Not each of you. 一人一人で、
すべて
複数形。But you guys.
という。という言葉がここに含まれ
ています。 All the verbs also show plural. They're you guys.
動詞もすべて複数形でこの聖書の箇所は書かれています。
So this promise is to us as God's people.
私たちすべてに与えられたのはこの神様の約束なんです。
If you say it in today's terms, they're to us as God's church.
神様の教会にの約束であるというふうに私は本質的な言葉で言うと表現できるかもしれません。
Amen. AndAs we remember, the letter started saying it's from God to His people. So it just continues like that.
神様の神の約束であるというふうに始まりましたけれども。
And if we read along, let's see what God is actually promising. Go back.
実際にですね、これ神様は何を約束してますか？
So first, God promised that He said, I will visit you.
あなたを訪問する、あなたのところに行くというのは約束です。
So this is a promise from God's presence.
これは神様の臨在が私たちに与えられるという約束でもあります。
Now,When Jeremiah lived, and the people were first reading this letter, this promise was in the future. It wasn't fulfilled yet.
そしてまだそれが起きてない時の約束ですね。
Us,
でも私たちにしてみればですね、これは、
this promise
この約束はもう成就したんですね。神様は私たちの共に来てくださったこと、成就したんです。いつですか？
When did God visit?
神様は私たちにいつ訪問してくださいましたか？キリストの生誕の時に神様は私たちのところに神様の
同居
してくださいました。神様は私たちを訪問してくださって神様は私と共に留まってくださったんです。イエス様は死んでくださいました。
そしてイエス様
はよみがえられました。
そして聖霊
様は私たちの間に送ってくださいました。神様は私と共にいてくださる。
今神様と共にいてくださる
イマニエル、私たちと共にいてくださるイマニエルの神様でもあるわけです。ですから神様のこの約束、私たちと共にいるという約束はもう成就されているんですね。
The next part of the promise,
2番目の約束は何かというと、
What does it say? It says, I will fulfill to you my good promise to bring you back to this place.
この場所にあなたを引き戻すという良い計画であるということ。
So this part of the promise is not yet.
この計画はまだですね、実際にはなっていないとも言えます。
Or at least not yet fully.
完全にそれがなされているとは言えないかもしれない。
Do you know in how Paul says in 1 Corinthians, now we see in a mirror dimly.
第一コリントでパウロが言ってますけど、私たちは本当に神様との関係を本当に鏡を見たように本当にうつつらとしか見えないときに表現をしています。
But then,
でもですね。
Then we'll see him face to face.
でもあるとき、そのときが来たら私たちは神様と顔と肩を向かわせて見ることができる、はっきり見ることができると言っています
。Praise the Lord.
そして感謝ですね。
So that then is coming, but it's not perfect yet.
まだそのときが来るまで私たちはまだおぼろな形と神様に見つかりません。
At this time of Jeremiah, bring you back to the land of Israel.
人々がそのことに戻すという場所はイスラエルの地のことをこの時は示していますけれども。
But now bring you back for us.
でも私たちが戻る場所というのは何かというと、
We don't all have to go back to Israel.
私たちはみんなイスラエルに今行く、イスラエル旅行をする必要はないんです。
It becomes a metaphor to the place where we can have perfect fellowship with God.
神様との関係が本当に完全である場所が例えとしてここにこの地に導いているときに言われていると。
It's the place where our relationship with God can be just like face to face.
顔と顔と向かうようなそういう場所に神様は私たちを導いてください。
and then God continued these wonderful promises. Continues, you call upon me and come, you pray to me and I listen to you.
あなたは私を呼びます。私に祈り求める。そうすれば私は来ます。
So、God is telling us to call on him.
神様は私たちに神様の名を呼ぶことを求めていらっしゃいます。
Call on me.
私を呼びなさい。
Come to me.
私のところに来なさい。
Pray to me.
私に祈りなさい。
And I will listen.
そしたら私はあなたの声に聞きます。これが神様の約束なんですよ。私たちは祈ることを神様に声を発することができるわけです。
Now, sandwiched in between these two promises is verse 11. So, maybe
we can go back. 約束と約束の間に入っているのが11節なんですけれども、その
11節も終わります。And that's what we're kind of focused on, but it's actually tying the two things together.
約束の約束の間をつなげている言葉でも言えるんですけど、
It says, for I am the one who knows the plans which I plan for you guys.Declares the Lord, plans for shalom and not for evil, to give all of you guys a future and a hope.
私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている主が言われる。それは平和の計画であって、お互いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。
Remember that the first people who heard this were in exile.
で、この神様の言葉を最初に聞いた人たちはですね、バビロニアに連れて行かれたユダヤの人たち。
They were facing lots of difficulties.
その時に本当にいろんな困難が彼らは直面してたんですけども。
And God is telling them, just keep trusting me.
神様は私に信頼しなさい、私についてきなさいというふうに言われています。
Don't decide from what you see.
自分が見た状況によって判断してはいけないというんです。
Decide your heart.
判断するのは神様を信頼する心で状況とは関係なく判断しなさいと言っているんです。
And that is what God is telling us to do in the next verse.
次の節にはですね、神様は私にそのようにしなさいと言ってるんですね。神様を求めなさい。
He says, call on me.
私を呼び求めなさい。
Pour out your heart to me.
自分の心を全て神様の前に私の前に投げ出さなさい。
Don't hide anything. Don't play little Christian.
もうね、全て状況がいいっていうような、クリスチャンの顔をしなくてもいいんだっていう。
Open up your heart.
自分の心を私の前に出しなさい。
Tell me what is inside there.
あなたはそんな何か示しなさいと神様は私たちに迫られるんですね。そして違う言葉で言えば、神様自身が私たちの心の中に入ってくださって、共に食事をしてくださるということができます。
And I don't want to take the time right now, but just go home and read some of the Psalms.
で、本当にですね、今日時間は取りませんけれども、皆さん、時間のあるときに詩編を読んでいただきたいと思いますね。
Some of the Psalms just pour, the writers just pour their hearts out to God. They're just honest to God about their pain.
Even
Jesus prayed like that. What did Jesus, what Psalm did Jesus call on the cross?
本当に十字架で祈られたあの十字架の祈りの中であったのに聖のなどこですか。
Psalm 22 he says my God, my God, why have you forsaken me?
聖の22章ですね。神様なんであなたは私をお見捨てになったんですか。
The psalmist cry their hearts out to God, why?
作者はですね、もう心の中のうめきを、神様なんでですか、どうしてですかっていうのが、
They tell God about their pain. Why?
痛みがあるのに、神様なんでこんな痛みがあるんですかっていう 神様に言うと言うんですね。
To inform God?
それは神様にそれを知らせるためですか？
When we tell God our pain, God connects with us.
それは私を知らせるんだって、神様は私たちと一緒に繋がってくださるんですね。そして繋がってくださって、私たちがそれを叫んだときに神様は私たちを癒してくださる。もし私たちが自分の心の痛みを神様から隠してそれを覆っていたとしたら、神様はそれを私の心の中に入ってそれを癒すことはできないんです。
ちょっ
と例を言うとこういうことができますね。
Any of you interested in neuroscience?
何か神経科学に興味ある人いますか？
Neuroscientists do all sorts of different experiments and they can like watch the brain.
いろんな装置をつけてですね、その脳神経がどうなってるかいろんなことをします。
And they did experiments of people, they had like a threat or actual physical pain.
実際にですね、心の恐れか、それから体の恐れか、どうしてそれを確かめるような実験をしたんだ。
And they saw how they like experienced their pain by like taking an MRI of their brain.
いろんな装置、MRI かどうかわかりませんけれども、その恐れに対して、いろんなものに対してどのように頭の中が動くかということを実験した。
So it was literally they took the MRI.
MRI を撮ったことなんですけども。
And what they found was like amazing.
ちょっと興味深かったんですけど、どんなことですか？
When the people who were like afraid,
人々はですね、何か怖がっているとき、何か恐れがあるときに、
and were experiencing pain,
痛みを経験しているときに、
or experiencing threat,
何かこう驚かされているとき、脅かされているときに、
when they held the hand,
人と手を握ると、
of someone that they knew loved them,
もしくはその人は私のことを愛しているっていうことが分かっていることを人と手を握ると、
they experienced the pain differently.
それの時にその痛みの経験の仕方が違うっていうんです。
In
頭の中で。
Their brain.
頭の中でそれが全然違う。効果をもたらしていることがわかるということです。
in,
私たちが痛みの中にこの中に神様を入れるときに、
私たちが hold our hands,
神様に私たちの手を握ってもらう
ときに、 hold our heart,
私たちの心を神様に握ってもらうときに、
we too
私たちはまた同時に痛みの感じ方が違うというんです。同じ痛みじゃないというんです。でもどうでしょう、私たち本当に祈りながらいつもそれを求めているんじゃないでしょうか。私たちの痛みの和らげることを本当に願い求めていないでしょうか。自分が一人でないという神様の本当に約束を私たちは求めていないでしょうか。でも神様はしっかり私たちを見てくださるときに、私たちの全ての感情が変わってくるわけです。
Let's read the continuation.
You
read English, please join me. When you seek me, you will find me if you seek me with all your heart. I will allow myself to be found by you, declares the Lord, and I will restore you and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Amen.
心を尽くして私を求めるなら私に出会うだろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間にまたあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す、そう主は言われる。
When we think God, God gives us shalom.
私たちが神様を求めるときに、神様は私たちに神様のシャロームを与えてください。
God restores wellness.
私たちの中の心の本当に痛みを全てを取り除いて癒してください。
He restores relationship.
神様との関係を癒す。 そして、
And from that, he restores relationships.
私たちの間の中、人間の間の中の関係も神様に癒してください。
I want to think just as we finish about relationships with you for a minute.
ちょっとですね、この関係ということについて思いを巡らしていくんですけれども。
When we're in relationship, it's, you know, between two
individuals. 私たちは関係、人間との関係、いろんな違う人との関係を考えるときに。
And you might really, really desire to have a relationship with that person.
あの人と本当に関係を持ちたい、関係を持ちたいと心の中で思っているときに。
But if they don't want to have a relationship with you, then you won't have a close relationship, right?
関係をしたいと思わなければですね、実際に親しい関係になることはできないんです。
You're young and in love. 私たちは、
写真だけどちょっと距離を持っちゃう、そういう関係もあるんですよね。
Or it can even happen with your own family. You want to be really, really close, but they're walking away.
親しくなりたいんだけど、だんだん気がついてみると下がってしまって距離が出てしまう、そういう体験をした方もあるかもしれません。
The only relationship that any of us will experience that's not like that is our relationship with God.
私たちはですね、そう思うときにですね、本当に私たちがいつもしっかりと結べる関係、人間と違う関係は神様との関係しかないんですね。
God
神様は
always
いつも
wants a more intimate relationship with you.
私たちの親しい関係いつも求めてらっしゃるんです。私たちから出て寄っていったらそこに逃げるようなことはないんですね。
Always waiting for you.
今日振り返ってみて、皆さんと神様の関係はどれだけ親密で深いですか、強いですか。
The answer to that question depends on you.
違うと思いますけれども。
And the relationship that we have with God needs to flow through us.
神様との関係、私たちにありますけど、その関係、私たちの間を本当に溢れ出るようなものでなくてはいけない。
And it has to flow through us
into our relationship with each other. 他の人たち、また外の人に比べて、本当に溢れ出るような豊かなものになる必要があるんです。
Sometimes people talk about unconditional love.
私たちはですね、まあ人々には無償の愛ということについて話しますけど、言葉にしますけども、
I honestly don't believe that human beings are capable of unconditional love.
本当に考えてみると、この無条件の無償の愛っていうのは人間が本当にできるかというと、私はそれはできないと思う時があります。
Unconditional love has to be God's love flowing through us and flowing all around us. Without God's love pouring into us, we might have a nice community here.
愛することはできないですね。まあ、ちょうどいいようなコミュニティができるかもしれませんし、関係はいいように見えるかもしれませんけど、でも、
we might have good conversation.
良い会話できるかもしれないけども、でも、
we might have lots of people who cooperate.
いろいろ経験も、いろんな協力関係もいろいろあるかもしれないけども、でも、
we might have lots of people who help.
助ける人がいるかもしれないけども、
but without God's unconditional love flowing through us.
We
will never be truly happy and fulfilled. We will never be truly happy and fulfilled. in those relationships.
本当に神様の息が吹かれた本当の愛の関係というのは落ち着くことが難しいです。
Because our life comes from God.
私の人生、命は神様から来ますね。私たちとその関係を深く持つ必要があるんです。
Our love.
私たちの愛は神様から来ますね。ですから私たちは。
Without that, we're just
それをなしで本当になければですね、本当に意味のない存在にとも言えるんです。
So、how does the promise end?
この時に神様の約束は何でしょう。見てみましょうね。約束は何で終わってますか。
Seek me.
私を求めなさい。
Not just you individually, but all you guys. That's why we come to worship.
私たち、あなたたちみんな私を求めなさい。ですから、そういう意味で私たちは礼拝を共にするのはそういう意味があるんです。私たちは共にみんなで一緒になって、共同体として神の民として私たちは神様の前に神様を求めて礼拝し賛美をするわけです。
And you will find me.
そしたらその時にあなたは私を見つけるっていうんです
ね。約束で私は
あなたの前にしっかりと見えるようにする。あなたたちが求めたら私はあなたの前にはっきりと立つとここに言われる。
And I will restore.
私はそしてあなたとの関係を回復する。あなたを回復する。解放するんです。And I will gather you. そしてあなたをもう一度集めて、バラバラになったあなたたちを集めて、そして私はあなたをもう一度、約束にあなたに来た場所に戻す。あなたを私の関係をしっかりと結べる。私との完全な関係に戻すその場所に私はあなたを導く戻すというでその時にですね本当に神様との関係愛が私たちの中に溢れ出るんです
よね。お祈り
しましょう。お祈りします。
Father God,
You
have promised your presence
あなたは私たちの本当にいつも共にいてくださるというその存在を約束してくださいました。
And we talk with words that are metaphors.
私たちは言葉で使ったりいろんな例えでいろんな話をしますけれども、
And we ask you to come.
そしてあなたを来てくださいと私たちは言いますけれども、
But really you're right here.
でも今あなたは今いてくださいますから、
Maybe it's us that needs to come.
So,
Father, if there's anything that's preventing anyone from coming to where you are, I just ask that you would reveal that right now. Is there guilt? Is there shame?
Is there fear?
Father God, whatever it is, I just ask that you would break down the barriers and we would open the doors to the heart.To our heart, so that we can connect with you. Because the greatest longing of our heart is to connect with you and to connect with each other.
あなたの関係の回復、私たちまたお互い同士の関係の回復を求める、本当にこれは願っています。
Father, I just pray
that
your Holy Spirit would come down in such a powerful way. And we would know that you are here.
ここにいらっしゃることを私に教えてください。あなたの中に解決があります。回復があります。
God, we pray that you would be with your people right now.
今私は眠りますけれども、私たちの間にあなたがいてくださって、全てのところに手を置いて働いてください。
Just keep seeking God. If you want to sing or you just want to pray, you want to pray with words or just quietly.
Let's keep
God
together.
In our blog, trying to make sense of our life. Lord, we need a break from that. Your best antidote is worship. And Lord, take it and we will take you. In the next few minutes, we exalt you.